理想するチームの作り方。チームビルディングコンサルタントの伊藤純生です。よろしくお願いいたします。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。よろしくお願いします。
お願いします。
さて純生さん、8月に入ってる配信です。今年暑いですよね。本当に
ですよね、今年ね
特に暑い。あの、私も50代なので昭和世代なんですが、はい、昔はこんなに暑くなかった気がします。
ここまで暑くなかった気しますよね、うん、あのちっちゃい頃クーラー1台だけなんかあのありましたよ、リビングたまにでそんなつけなかったですよ。
そうですね、私もあのちょっと
あ、そうです、リモコンじゃなくて
ガチャガチャのやつね
あったんですけど、
はいはい、
鬼でしたけどね、もうつけない、ね、
うん、本当に時代はこう季節感もね変わってきてるかと思うんですが、変わらないのは子どもたちの夏休みということで、うん、この時期子どもたち夏休みに入ってます。人生さんの小学校の頃の夏休みはどんな感じでしたか？
夏休みですね
宿題やった方ですか？
宿題はギリギリになっちゃう感じですね集中して最後一気にやるみたいな
集中力で
やる感じ、うん、もうあんまりね、僕群馬県のこう田舎だったんで、こんなになんかいろいろ遊ぶとこもなくて、まあ、ね、小学生とかだから行けるね範囲も限られるんで、うん、もう近所とか、うち結構学校近かったんで、小学校が、うんうん、小学校のプールにも毎日通ってました。毎日通って
でも真っ黒で
毎日通って、もそこくらいしか行くとこなかったですね、
うん、でもそれでも楽しかったですよね。
なんか楽しかったですよね、友達とね、
うん、なんか不満があるとか全然なかったような気がします。
うん、楽しかったですよ。で、うん、まあ、夏休み入った時にあの、うん、お祭りがあるんですね、地元のね、
うんうん、
はい、でそれ行くっていうのもみんなでね行きましたし、うん、そうかな。あと花火大会とかもなんか行きましたかね。なんか そのぐらいですかね、うん、
花火大会ね、地元のありますよね。
うん、思い出せるのですと、はい。
まあ、そんなね、あの夏休みもたくさん思い出があるということで、子どもの頃のことを少し棚卸しをするといいって話も前回ありました、はい。こういった楽しいこともやっぱり思い出すのはいいことですか？
いいこと、めちゃくちゃいいと思いますよ。うん、それも影響してると思うんですよね。あの、やっぱりそういった自分自身がどんな遊びしてたとか、どんなことしてたかっていうのがすごい大事で、うん、僕実はね、なんか結構今も人を集めてね、こう、オンラインサミットってこの人、なんか集客っていうかして、たくさんの方にこう楽しんでもらうっていうのを結構やってるんですけど、やっぱり僕ね、もう幼稚園ぐらいからそういうのやってて、敵屋なんていうかね、あの、お祭りのね、人みたいに、なんかあの幼稚園の時は、うん、あの、粘土ってあるじゃないですか、粘土。ね、
はい。
油粘土ですかね、油粘土で。
うん、懐かしい。
なんか迷路みたいなこうゲームを作って、なんかこう、ちっちゃい、なんていうかな、粘土の丸いこう玉を作って、それを、なんか口でフーフー吹きながら、なんか落とし穴とかに、うん、あの、落ちないようにして、ゴールさせるみたいな、そういうのをやってて、あの、結構行列作らせてたんですよ、
すごい、はい、集客力すごいじゃないですか。
だからそこはやっぱりそのみんなのニーズですよね。こんなのね、あの、みんな欲しが、なんかやりたいんじゃないかなっていうゲームのこと考えて、それ作って、うん、で、テストマーケティングじゃないですけど、テストして、で、うまくいかなかったら、こう、違う、なんかゲーム作ってみたいな、もう毎日そんなんばっかやってたんですよ。
いろんなルーツがやっぱりそこにもありそうですね。
なんかあると思います。まあ、なんかそこで、なんか、まあ、なんですかね、人に何か喜んでもらいたいっていうのは、もしかしたらなんか、その当時からやってたことかなって思います。幼稚園の時。で、小学校の時は、あの、なんか牛乳が僕らの時って、こう、なんですかね、紙の、
パコンって分かりますよ。はい、紙の蓋ですよね。
紙の蓋があって、それがなんかお金みたいに、なんていうかな、扱ってたんです、小学校低学年って。その牛乳のパックをなんか洗って、うん、それをなんかこう、貯めるみたいなのがあって、
普
通がうちの小学校で、お金の代わりですよね。で、それを、あの、たくさん持ってる人がなんか偉いみたいな 小学生のなんかお金版みたいなので、
小学生流、通貨みたいな。
通貨なんですよ。で、それを、それもなんか紙、なんか自由帳かなんかだったかな、書いて、例えばなんか野球ゲームみたいな、野球ボード版みたいなんてあるじゃないですか、ボール。そういうのを紙に書いて、なんか指で弾くかなんかで、こう、なんか弾いて、こう、ホームランとか、二塁打とかなんかそういうのがあって、そうするとなんか、一枚でこうやったら、なんか二枚になるとか、ホームランで四枚もらえるとか、なんかそういう社交的な、社交的 限定があるもので、で、それに入ってて、なんか外れちゃったりしたら、それ没収されちゃうみたいな、なんかそういう、なんかやってて、それもなんかすごいもう、並んでもらっていろんなのやってて、はい、すごい、数の牛乳の蓋が、うちにありましたよ。大量に儲けてましたね。
ママとしては、何この蓋っていうね
カビちゃうんですよ、それがね。なんか、時 間
上
経っ
手に
て。
洗ってないとね。
そう、洗っててもなんかね、カビちゃってね、ちゃんと乾かしてないから。
あ、
そ
そ
んな
う。
の、やってた。
子供らしいという感じは
お
し
前
ま
らし
す。
いんだか、なんかね、ちょっとね、なん
微笑
か、
ましいエ
経
ピ
済
ソ
的な感じ、経済なんだろう。お金してるのかわかんないですけど、なんかそんなんやってて、自分の今もなんか似たようなことやってんなとかってたまに思うときありますよ。
でもやっぱりそうやって、皆さんそれぞれね、ちっちゃい時に夢中になったことっていうのが、種になることっていうのが、じゃあ、多いってことですよね、きっ
あり
と。
ますね、やっぱ
必
り。
ず何かありますもんね、子供の頃って夢中になったものが。そ
そう。
う思うと、やはり棚卸しをするというのは非常に
棚
大
卸し
事なことに。
ね、なんか自分がなんかこう見失っちゃってて、これなんか自分の好きなことって何だろうとか、自分の情熱を傾けるものって何だろうとかっていうのをこう迷われてる方とかは、やっぱりこう過去の棚卸しすることによって、あ、自分ってこういうこと好きだったんだって。じゃあ、それをなんか今これここから大人になってやるとしたらどんなことになるんだろうかなみたいな感じでシフトさせていくと、もしかしたらそれ自分自身のこれからやっていくね、何か、ビジネスにつながっていくこともあるんじゃないかななんていうふうには僕はすごく思ってますね。
さあ、そして、今回は、これからね、チームを作りたい方へ向けてというテーマで2回目のお話になっていくんですが、まあ、その過去の中でもいいことばっかりじゃないよということですよね。
おっしゃる通りです。過去いいことばっかりじゃないんですけども、いろんな方でね、出会っていて、なんかすごい嫌な人とかもね、いると思うんです。影響してる方、いい人ばっかりじゃないんですけども、まあ、特に自分自身をすごくこう、悩ませた人を、2番目、ポイントは許すってことだと思うんですよ。
許す。
許すっていうのが大事です。で、チームを作るときにその許しが、できてないと、どうしても、なんか怒りのエネルギーとか、恨みのエネルギーでチームを作ると、そういう恨んでる人とか怒ってる人が集まってきちゃうんですよ。
でもこれは、今のことじゃなくて、過去のことでもそうなんですか？
過去のことでもそうですね。
例えば過去、私の場合だと、許せない先生がいるみたいな存在があるんですけど、小学校の時の担任の先生ですごくひいきをする先生で、私は全然ひいきしてもらえなくてっていう、あの人のせいで私はっていうのがあるんですが、そこも、きちんと断ち切って許しておかないと、チーム作りがうまくいかないっていうところにイコールになっちゃうんですか？
あ、それあります。僕らもたくさんのチーム見てて、やっぱりその怒りとか、憎しみでチームを作ると、そういう方が集まってきやすいっていうのは、もう経験則なんですけども、すごくあります。なので、そういう気持ちがあって、なんかその、まあ、許すまでもしあれだったら行かなくてもいいです。なんかニュートラルに、まあ、普通だなぐらいな感じで、こう捉えれるといいです。で、そこの場合、先ほどね、おっしゃっていただいた、その先生、ひいきしてて、っていうのって、もしかしたら、なんか自分のことをもっと見てほしかったとか、自分を大切にしてほしかったとか、愛してほしかったとかっていう裏返しだと思うんですよね。で、そういった自分がいたなっていうふうに自覚する、自らを悟る、自覚する、客観的に自分を見てみる。そこだけでまずはいいと思うんですよ。もし許せないんであれば、あ、そういう自分いたなって、本当は愛してほしかったし、ね、自分の目をかけてもらいたかったし、応援してもらいたかったしっていう、 そんなとね、自分がいたなっていうふうに思っていただく。うん。そういう、それだけでも全然違うんじゃないかなっていうふうには僕思っていて。うん。僕の中ではこう、いじめをね、経験があったってお伝えしたと思うんですけど、で、なんかね、もう、その当時の、年齢よりね、だいぶ上で、まあ、その、いじめた子のお父さんとかよりも年齢上になってると思うんですよ、当時の。もう今になっては。で、よく考えると、その子も、僕をいじめた子もね、なんか、結構お父さんがすごい厳しい人で、多分、お家とかでもすごくこう、なんかストレスがあって、それでこう、なんかね、周りの友達にそういう表現しちゃったのかなっていうのは、今だったら思えるんですね。だから彼も、なんか辛かったのかなとかって思うと、まあなんか僕はまあもうそこ許せるし、うん。今の自分がこうね、あるのは、その彼のおかげだなっていうふうにはもうそこまでは捉えることができていて、うん。チーム作りには、こう人を一人一人見ていくとか大事にするとかっていうのはすごい大事なんですけど、やっぱいじめの経験を得て、なんか人がどんなことを考えてるんだろうかとか、なんか表情を一つ変えた時に何か考え、感じてることがあるのかなとか、怒っちゃったのかなとか、気持ち離れたのかなとか、そういうのがやっぱすごく敏感に察知できるっていうのは、その経験が生かされてる。うん。
なるほど。そうすると、まあ、その時は辛かったけれども、まあ、今には繋がってるから、そこで許そう、受け止めよう、っていうことに繋がっていくわけですね。
つながっていくわけです。なので、初めのね、ステップ1のこう自分自身知るっていうことで、まあ、その知る中では自分の良さだったりとか、ね、自分の感謝できる部分だったりとか、そういったのがあると、今の自分って、あ、結構ね、なんか素敵じゃないっていうふうに思い出す方が多いんですよ。なんかそれを普段見てないからダメなところばっかりにフォーカスしちゃうっていうのはあるんですけど、しっかり棚卸ししていくと、そういったいい部分とか、感謝できる部分とか、まあ、すごく良くしてくれた人を思い出したりとかってすると、なんか自分の人生って結構良かったんじゃないかなって思い、なんか返す方、なんか解釈変えられる方が結構いらっしゃるんですね。うん。そこがあるった上で、なんか今の自分がね、こういいなっていうふうに思えたら、なんか過去のね、許せなかった人のことも、解釈変えれて、今の自分がね、素敵だから、それを作ってくれたのは、そのね、まあ、僕であればそのいじめた彼だし、影響を受けて、ね、自分自身が今生きれてるんだなっていうのはね、すごく、まあ、チーム作りだったりとか、あと僕は営業もね、ずっとやってきたんで、セールスの部分でも、お客様のちょっとした変化っていうのは、もう見逃さない。なんか皆さんが見れてないものを結構見れてること多いんですよ。で、そんなこと、そんな風に思いましたとかってあるんですけど、僕の中では確実にお客さんの心離れたなとか、声のトーンが変わったとか、もう僕は電話営業とかもしてましたから、
すごい。
声のトーンとか、間とか、間が変わ、なんだろう、間の、なんていうのね、長さとか、うん、そういったところも、少しの変化を見逃さないみたいなのは、やっぱ、そのいじめの影響は僕はあると思ってるんで、ね、もうしっかり稼がせていただきましたんで、そういったね、営業の方でも、ね、僕のね、帯を書いてくれたジェームス・スキナーですかね、彼のセミナーは日本で一番販売しましたんで、そこはもう本当にそのいじめをね、してくれた方の、まあ、おかげっていうふうには、今となってですけどね、本当に思えるようになったっていうところですので、なんかその部分で皆さんも、恨んでる人とかを手放す、許す、そういうことができると自分も楽になるし、うん、そういった、なんかね、感謝できる人たちがどんどん集まってきていいチームになるんじゃないかな、なんていうふうに、思っています。
まあ、今付き合ってる方とか、今一緒にいるコミュニティの中で許せない人がいて、その人のことを許せばうまくいくっていうのはわかる気がするんですが、過去のことに遡ってまで、きちんとこう自分を見直して、まあ、許すという言葉ももちろん素敵な言葉ですし、まあ、認めるとか、あとは先ほどね、少しアドバイスいただきましたが、そこの裏に自分がどんなことを考えていたかっていうところまで見ると、それも今の現状につながってくるっていうのが新しい気づきでした。
うん、なんか自分を客観的にこう捉えるとかって、なかなかこう、 その渦中にいるとできないじゃないですか。
で
例
き
えば、い
ない
じ
で
め
す。
をね、受けてたときに、許せとかって、それはで
無
きないと
理です。
思うんで、それは無理なんですよ、もう、全く。なんですけども、まあ、今となって、このね、時間が経って、やっぱり年齢も重ねて、それがね、こう、できる方が多いと思いますので、そこをされると、ね、次のステージに自分自身も、こう、ステージアップできるんじゃないかなっていうふうには、もう、たくさんの方を見て、そして自分自身も、そういった経験を得て思っておりますかね。
ぜひ、今のお話ね、参考にしていただきまして、前回のところからの続きですものね、自分を知って、過去を少し許せるところを探して、そして一緒にまた次、ステップアップをしていきたいなというふうに思っております。
前回も、みんなで話し合うっていう話あったじゃないですか。自分を知るね、そんな、どんなね、人生だったか、過去にどんなことがあったかっていうところ。で、そこのね、許せない人とかの話、なんかでもこう許したいんだよとかって話をこう話しながら、なんか自分自身がこう、許せてくるっていうのも結構そういう経験をされる方も多くて、僕らのセミナー、研修とかですね。で、なんか周りの方が、そんな大変だったんだねって、辛かったねっていうふうに、なんか周りの方が癒してくれるというか、共感してくれるというか、なんかそういう自分が話して、そして周りの方がそういった反応してくれることによって、なんか自分の中で、こう、断ち切れたりとか、もう手放せたりとかする方って結構多いので、そこもやっぱり、なんかそういったところの仲間というかね、まあ、そういったチームですかね、そういったところ、いるといいんじゃないかな、なんていうふうには思ってますか
そう
ね。
ですね。私も先ほど自分のね、過去の先生の話をして、人生さんから少しアドバイスをいただいてから、あ、なんかもう大丈夫っていう気にすごくなってます。
本当ですか？早いです。すご
本当
い。
に。やっぱり見方変えるってこんなに簡単なんだっていう。でも、言われないとできないっていう、この不思議な
そうですよね。
感覚を今味わってます。
なんかそういうきっかけがないとなかなかね、そういうのできないし、でもやっぱり人を恨んで、なんか進むのってやっぱ辛いと思うので、やっぱ許したりとか、手放したりとかして、いくっていうのが、とっても大事なことなんじゃないかなって僕はいろんなチーム見てて思いますかね。
もちろんね、人生さんにこう相談したいっていう方もいらっしゃると思うんですが、直接この番組の概要欄にアンケートみたいな形でこうコメントいただいて、こんな経験したよっていうことを書いていただくことだけでもまた変わってきますよね。
そうですね。もしよかったらそういったのを書いていただいたりとか、まあ、逆になんかね、そこからもう少し質問というかね、何かあれ
い
ば
や、
聞い
そっか。
ていただいて、また全然テーマで取り上げて、ね、いきたいなとは思ってますけどね。
ぜひ気になる方はですね、一度この概要欄、それからアンケート、こんなところでね、あなたの思いを届けていただければ、人生さんが答えてくださるということで。
そうですね。僕、自分を探求するの好きなんで。そういうのね、常に考えてて、なんか棚卸しとかもすごい大好きで、で、そうすると、なんか新しい自分見出せるんですよ。で、このね、このポッドキャストも、すごいいろんな質問いただくので、あ、なんか自分ってこういうふうに考えてるんだって話しながらすごい思うことも多いので、こういったね、なんか誰かとそういうお話できるというのも、自分の棚卸しになんかつながっていくんじゃないかなっていうふうに思ってますので、ぜひ皆さんも自分を知る旅ですかね。それ、
いい
もう
言
永遠だと
葉。
思いますんで。
年齢関係ないですからね。
そうです。振り返って。なんで多分ね、こう年齢いくと自分史とか書かれる方っていらっしゃるじゃないですか。で、あれってなんか自分自身の人生を、なんか良かったですね、素晴らしいものだったっていうふうに思いたいっていうのもあるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。なんかいろんな感謝をね、伝えたりとか、その自分史にあんまり恨みのこととかずっと書いてる人とか
デス
ね。
ノートみたいな。
そんなの読みたくないし、なんか、ねえ、なので、やっぱそういう感謝とか、愛してる人とか、まあ自分が亡くなっても、その、なんかね、自分史とか自分のね、その書いた本が残るっていうのをみんなしたいんじゃないかなっていうふうに、まあ僕もね、出版とか、まあ、雑誌の連載とかね、ウェブの連載とかしてますけど、やっぱそれ残したいっていうのはやっぱあるんですよ。伝えたいし残したいっていうのがあるんで、なんかこのね、ポッドキャストも これ残りますんで、
残りますよね。
もう伝えたいこと、もう120%ぐらい伝えれて、すごい、まあ、満足ですよ、嬉しく。
やはりね、こう文字と声ってまた違ったね、表現がありますからね。温度感がすごく伝わるので、ぜひ皆さん、引き続きまた次週も お聞きいただきたいと思いますが、はい、次週は、この同じテーマで3つ目になりますよね。新しくチーム作りたい方へ向けての3つ目のアドバイスということでいただいていきます。また次週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。